有田インフォメーション有田市からのお知らせです。お知らせ、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間を実施します。日時11月13日水曜から19日火曜8時30分から19時、土曜日曜は10時から17時。相談内容、夫パートナーからの暴力やストーカー、セクハラなどの女性をめぐる人権相談。相談は無料で、秘密は厳守されます。法務局職員、または人権擁護委員が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。全国共通ナビダイヤル、0570-070-810。お問い合わせ、和歌山地方法務局、和歌山県人権擁護委員連合会、電話073-422-5131。特設人権相談、日時12月8日日曜13時30分から16時30分。1件あたり30分程度。無料です。予約がいります。受付開始11月8日金曜9時から。場所、県民文化会館410会議室。お申し込みお問い合わせ、県人権政策課、電話073-441-2563。職員採用試験を実施します。未来を切り開く発想力や行動力のある人材を求めています。第一次試験では、多くの民間企業が採用している総合検査 SPI3 を実施します。募集職種、一般事務職1、一般事務職2、経験者枠、正規非正規での職務経験10年以上、技術職、それぞれ若干名。採用予定日、令和7年4月1日。第一次試験、11月30日土曜。受付期間、11月5日火曜から19日火曜。申し込みは原則、電子申請で受付します。詳しくは、市ホームページをご確認ください。私たちと一緒に有田市で働きませんか？お問い合わせ、総務課、電話 22-3742。 119番通報が和歌山広域消防司令センターへ。お問い合わせ、消防本部警防課、電話 83-3119。 有田市消防本部で受付していた119番通報を12月12日木曜から和歌山市消防局内に設置されている和歌山広域消防司令センターで受付します。和歌山広域消防司令センターでは、有田市消防本部のほか4消防本部、和歌山市消防局、海南市消防本部、長野消防組合消防本部、紀美野町消防本部の消防司令業務、119番通報の受信、火災や救急の出動指令及び無線の統制等を共同で行います。これにより各消防本部との連携、情報共有が可能となり、管轄する境界線付近の災害や大規模災害発生時の応援出動が迅速化されることにより、消防力の強化が見込めます。なお、12月12日から仮運用、本格運用は令和7年4月1日からになります。司令業務を共同運用しても、消防車や救急車は従来通り有田市消防本部から出動しますので、ご安心ください。ライブ119はご存知ですか？ライブ119映像伝送システムとは、通常の119番通報に映像を加えることで、より正確な情報を リアルタイムに伝えることができる新しいサービスで、12月12日木曜から同時に利用できます。令和6年度有田市文化賞表彰式。有田市文化賞は、本市文化の発展に貢献したと認められる個人または団体に対し、その功績を称え、市が表彰するものです。日時11月8日金曜10時から。場所文化福祉センター。文化功労賞宮井明氏。有田市吹奏楽団。文化奨励賞上野山佳代子氏。お問い合わせ秘書広報課電話 22-3715。 教育長が再任されました。前田悦夫氏が引き続き教育長に任命されましたのでお知らせいたします。国民年金、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が届きます。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。対象、1月1日から12月31日までに納付された保険料。年末調整や確定申告で、社会保険料控除の適用を受ける場合には、控除証明書を必ず添付してください。控除証明書送付日程。1、10月下旬から11月上旬発送。1月1日から9月30日に国民年金保険料を納付された方。2、2月上旬発送。10月1日から12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付された方。配偶者やお子様などの国民年金保険料を納付された場合も、社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に届いた控除証明書を添付の上、申告してください。紛失された場合は再交付を行いますので、和歌山西年金事務所までお問い合わせください。11月30日、いい未来は年金の日です。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、生活設計について考えてみませんか？年金ネットをご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額について、様々なパターンの試算をすることもできます。お問い合わせ、和歌山西年金事務所、電話 073-447-1660。 保険年金課、電話 22-3504。 お忘れではありませんか？年金生活者支援給付金の請求手続き。令和6年4月1日時点で年金を受給中で、新たに給付金を受けることができる方には、日本年金機構から請求書が届いています。請求書を提出していない場合は、給付金を受け取ることができません。すでに給付金を受給されている方は、新たな手続きは不要です。また、令和7年1月6日までに請求書が受付されるように提出しなかった場合は、請求した月の翌月分からの支払いとなりますので、お早めにご提出ください。お問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 後期高齢者医療制度にご加入の皆様へ、12月2日月曜から現行の保険証が廃止されます。ただし現在お使いの保険証は令和7年7月31日までご利用できます。12月2日からは保険証の発行ができなくなりますので、保険証を紛失したり、住所等記載内容に変更がある場合、また12月2日以降に75歳になると、後期高齢者医療保険に移行される方には、資格確認書が交付されます。 資格確認書をご提示していただくことで、医療機関等を受診することができます。保険証利用登録がされたマイナンバーカード、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証もしくは資格確認証をご利用ください。現在保険証をお持ちの方も、マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでしたら、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録をされていない方は、マイナンバーカードの保険証利用登録を今一度ご検討ください。お問い合わせ、保険年金課、電話 22-3504、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688。年末調整等説明会。日時11月12日火曜10時から12時。場所、岩佐納税協会3階会議室。対象、有田市岩佐町在住の方。共催、岩佐税務署、岩佐納税協会。定員40名。出席を希望される場合は、事前に岩佐納税協会まで連絡をお願いします。お申し込み、お問い合わせ、岩佐納税協会、電話 63-5454。岩佐税務署、電話 63-5406。
マイナンバーカード受け取り更新のための休日会帳。個人番号カードの交付通知書が届いている方や、電子証明書の更新のお知らせが届いている方が対象です。日時11月24日日曜8時30分から正午まで。持ち物、マイナンバーカードの受け取りは、はがきの交付通知書、本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、お持ちの方のみ。15歳未満の方の受け取り時は、本人と法定代理人の来帳及び本人確認書類の持参が必要です。詳しくはお問い合わせください。電子証明書の更新は、電子証明書の有効期限通知書、マイナンバーカード、本人確認書類、暗証番号を忘れた場合。なお、住所の変更手続き等はできません。マイナンバーカードの申請サポートも行っています。まだ申請されていない方も、ぜひご利用ください。お問い合わせ、市民課、電話 22-3561。第42回和歌山県小学校人権の花運動、入賞校が決定。県下123校の応募の中から、市内では次の小学校が入賞しました。優秀賞、安田小学校、港小学校、奨励賞、美濃島小学校、宮原小学校、初島小学校。お問い合わせ、市民課、電話 22-3558。スプレー缶、カセットボンベのゴミ出し方法。ガスの残ったスプレー缶などをそのまま収集すると火災事故につながる危険性があるため、収集時に作業員が確認し、ガスが残っている場合は、ゴミ袋に赤い警告シールを貼り、集積所に残しています。シールを貼られたゴミ袋は、ガスを出し切った後、シールに処理した目印、処理済みや大きく×などを記入し、次の収集日に出してください。スプレー缶、カセットボンベのゴミ出しをするときは、次の点を守ってください。穴は開けない。ガスを出し切る。 その他の不燃物でゴミ出し。お問い合わせ生活環境課電話 22-3565。 野焼きは法律で禁止されています。野焼きは一部の例外を除き法律で禁止されています。野焼きで発生する煙による悪臭や健康への影響等により、近隣での迷惑行為としてトラブルの原因となることもあります。法令で例外と認められている場合であっても、近隣からの苦情等があった場合には中止等の改善が必要となりますので、焼却や煙の発生を事前にお知らせするなどの近隣への配慮を十分に行った上で実施するようにしてください。お問い合わせ生活環境課電話22-3565。浄化槽設置整備事業補助金。対象、矢筆大井地区を除く市内全域において、令和7年3月31日までに浄化槽設置工事が完了し、必要書類を提出できる方。申し込みは令和7年2月14日金曜まで。設置者本人、または同居されるご家族の方が担当までお越しください。浄化槽の設置場所と人相区分、設置工事業者の名称及び電話番号等を記入いただきます。なお、申し込み期間内でも予算に達した時点で受付を締め切ります。補助条件。設置者が居住するための建物。営業の許可を受けており、転換により浄化槽を設置する飲食店及び民宿等。市町村民令を勘納されている方など。補助金額。人相区分5人相。設置費分33万2千円。6人から7人相41万4千円。8人相以上54万8千円。撤去費分。単独処理浄化槽の撤去上限12万円。汲み取り便槽の撤去上限9万円。事情により埋め戻した場合、補助はありません。配管工事費分上限30万円。単独処理浄化槽及び汲み取り便槽から転換された方のみ。飲食店及び民宿等は対象外。現在お使いの浄化槽が合併処理浄化槽の場合、補助金が交付されない場合もありますので、お問い合わせください。お問い合わせ生活環境課電話 22-3565。 浄化槽の届け出忘れていませんか？家屋の解体や新築、転居などにより次の項目に該当する場合は届け出が必要です。各種届け出書は市ホームページからもダウンロードできます。浄化槽の使用を開始した、浄化槽の使用を3ヶ月以上休止する、家屋の解体等で浄化槽を廃止した、相続や売買等で管理者を変更した、501人相以上の浄化槽で技術管理者を変更した。浄化槽の適正管理は点検、清掃、検査を忘れずに。お問い合わせ生活環境課電話 22-3565。 万博を知ろう、コラムを公開中。大阪・関西万博開催まで170日を切りました。 万博首長連合が万博を深く知ることのできる内容をホームページで毎月公開しています。万博とは何か、なぜ今万博か、万博の魅力など盛りだくさん。
デラックストピックス。10月から書かない窓口がスタート。書かない窓口ではマイナンバーカードを利用し、職員が必要な内容を聞き取り、申請書を作成することで、よりスムーズに手続きを行えるようになりました。ポイント1。申請書の記入が不要。〇〇の手続きをしたいのですが、こんにちは。マイナンバーカードはお持ちですか？マイナンバーカードを読み取る際に、数字4桁の暗証番号が必要となります。ポイント2。記入方法がわからなくても大丈夫。ポイント3。不明点はその都度確認できる。申請内容はこちらでよろしいですか？はい、確認と署名で申請できるなんて簡単ですね。対象の手続き。住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書の交付申請、子ども医療費助成金支給申請、デマンドバス乗車券交付申請、浄化槽使用に関する手続き等。行政キオスク端末を設置しました。10月からマイナンバーカードで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できる端末を2階ロビーに設置。申請書の記入が不要で手数料が窓口より100円安い200円で取得できます。